主のために生きる話、松田秀康。
おはようございます。今朝は人のために生きると題してですね、この時間皆様と共に、考えてみたいと思います。さて、現代のこの世の中ですが、私たちの生活は人が作ったもので、満ち溢れています。そして私たちはそれらのものを利用し、またはそれらのものから影響を受けて生活しています。そして生きています。また必ずですね、誰かに頼って生きています。自分一人でですね、誰にも頼らずに生きている人はいないでしょう。なぜなら私たちの着ている衣服でさえ自分で作り出すことができないからです。仮にですね、100歩譲って、私の着ている服は自分で、作ったのという人がいるかもしれません。しかし果たしてその衣服の材料である布やまた糸までも自分で作り出し、それから仕立てて自分の衣服を着ている人はいるでしょうか。またさらにですね、たとえ200歩譲ったとしてもですね、それらの材料までも自分で作り出し、そこから自分の洋服を作り出す人がいても、それらを作り出すですね、過程において使われる道具などはですね、誰かの手によって作られたものではないでしょうか。またですね、洋服のための知恵、そして知識もまた自分で一から考え、出したものではないと思います。アマゾンのですね、奥地、そしてジャングル、また無人島などですね、文明の利器が何もない場所でですね、生活していない限り、一人で裸で生活している人はいないのであります。またですね、この時代でなくても、原始時代の何にもない時代の時でさえもそうであります。同じ民族、そして部族同士、人類はお互いに助け合って生きてきているのであります。そしてこの世にですね、人として存在しているということ自体、必ずですね、母親から生まれてきたものであり、必ず親の遺伝子を受け継ぎ、そしてですね、親の影響を受け、そして助けられて、生きてきているわけであります。皆さんご存知の通りですが、この人という漢字ですけども、一つの棒で成り立っているのではなくて、二つの棒がお互いに支え合って、初めてですね、成り立つ漢字であります。そのように私たちはお互いに、支えたり支えられたりと、助け合うことによってですね、生きることができる存在であります。それは言い換えるならば、私たちが生きるためには誰かに頼らなければならないと同時にですね、誰かのために生きる必要があるということではないでしょうか。では、私たちクリスチャンにとって頼るべきお方は誰なのでしょうか。それはイエス・キリストであります。また誰かのために生きるかといえば、それもまたキリストのために私たちは生きるのであります。キリストは、私は道であり真理であり命であると言われました。私たちがこの世にあって生きているのは、キリストによって生かされているからであります。ここでですね、福音社発行のサインズオブザタイムズにですね、載っていたんですけども、アジア医療の光となった医師、岩村昇さんの記事をですね、ご紹介させていただきたいと思います。この方ですけども、ネパールとの出会い。ネパールでは今特に公衆衛生が求められている。この一言が岩村の心を貫いた。それは1959年8月に開かれた日本キリスト社医科連盟の総会で、聖路加国際病院の日野原重明がネパールの医療事情について報告し、アピールを行ったのである。当時ネパールは長い間の鎖国を解いたばかりの貧しい国で、結核やコレラ、マラリア、天然痘などの病気で早死にする人が多かった。平均寿命は37歳、医師が全土に80人しかいないという状況だった。志願を考えたが、当時の岩村は 鳥取大学医学部で教官を務め、主任教授退官後には、教授の椅子が約束されていた。このため両親や周囲の人から猛反対され、決心が揺らいだ。その翌月、日本に伊勢湾台風が上陸し、紀伊半島から東海地方にかけて多大な被害をもたらした。岩村は小舟に医療品や食料を積み、軒下まで水が達している家々の屋根を伝って、それらを配るボランティアの姿を見ながらこう思った。これが自分が目指していた医師の在り方ではないか。病院で患者が来るのを待っているのではなく、苦しんでいる患者のもとに自ら出かけていって治療することこそ自分の役割なのだ。62年1月、日本キリスト教会外科医療教会の派遣ワーカーとして34歳の岩村は、文子夫人とともにネパールへ向かった。被爆から医学の道へ。岩村は小学生の頃、母と通った教会学校で医師の原点となるべき体験をした。一人の旧制中学校の生徒が、怪我で倒れた民人を助ける良きサマリア人の話を朗読した後、このように訴えた。僕はこの良きサマリア人のように気の毒な人を助けるお医者さんになろうと思っていた。しかし体が弱く進学できなくなってしまった。皆さんの中から一人でもいい、貧しく辞める人を救ってくれる人が出てほしい。岩村は上級生が語るその言葉に心を打たれた。太平洋戦争の敗色が濃厚となり始めて44年、岩村は特待生として広島高等工業学校に進学した。翌年の8月6日、学校の倉庫で被爆した岩村は壊れた建物の下に埋もれ、丸2日間意識を失っていたが、幸いにも助け出され一命を取り留めた。多くの学友を失った岩村は、自分だけ生き延びていいのだろうかという思いに何度も襲われた。が、自分には目に見えない意志と力によって守られてきたのだ。それは死んでいった人たちに代わって何か果たすべき役割のためだと考えるようになった。2年ほど実家で療養した後、岩村はふるさとの高校に編入学した。その頃アメリカの婦人宣教師に出会い洗礼を受けた。その時彼はこれからは人助けのために生きようと決意した。その後岩村は、舞子医科大学、現在の鳥取大学医学部に進学し、公衆衛生学を専攻した。巡回診療の日々。さて、ネパールの首都カトマンズで4ヶ月間語学の研修を受けた岩村夫妻は、公衆衛生の専門医としてネパール合同ミッションの単線病院に赴任した。以後18年間にわたるネパールをはじめとするアジアの途上国での医療活動の第一歩であった。タンセンの山の上の病院には近くても2、3日は当たり前、遠くからは10日以上も歩いて、あるいは背負われて、毎日300人ほどの患者が押し寄せてきた。そのうちの半数以上が結核患者である。病院で待っているだけでは手遅れの患者を増やしてしまう。岩村は早期発見、早期治療のために山々を巡り、点在する村を訪ねて患者を探す巡回診療に出ることにした。病院には予算がなかったので生活を削って費用を捻出した。岩村の巡回診療はまさに死闘であった。結核患者には飲み薬を渡し、元気な子どもたちには予防のために結核ワクチンを接種した。岩村は結核だけでなく、コレラや天然痘、赤痢の患者も診察し、自身も腸チフスなどにかかりながら、1年のうち約250日を循環診療に当て、最初の2年間で約5000人患者を診察したという。三害十ねこらぎ、みんなで生きるために。循環診療で訪れたある山村で一人の老婆が可決していた。一刻も早く病院へ運ばなければならなかったが、運ぶ手立てがなかった。 そこへ岩塩を買うために炭山へ行くという若い農夫が通りかかり、行くときは背中が空だからそのおばあさんを背負いましょうと言ってくれた。病院に着いたとき、岩村は3日間山道を歩いてくれた若者に通常の倍の賃金を払おうとした。ところがこの若者は、ドクター、俺は金儲けのためにこのおばあさんを運んだのではないと言って怒った。では何のためにと問うと、若者はこう答えた。三害十根こらぎ、みんなで生きるために。そしてこう続けた。自分に余っている若さと体力を長い人生の間のたった3日間お裾分けしただけだと言って、お金を受け取らずに去っていった。その若者の服はボロボロで、裸足の足の裏から流れ出た血の跡が地面に残っていた。岩村はこの見ず知らずの若者の一言に心から感動した。岩村はこの体験から、生きるとは弱き者と分かち合うことだということを学び、日記の中で次のように記している。ここに一番幸せな生活がある。ネパールに惚れ込んでしまった。ヒマラヤの自然だけではない。むしろ自然と戦いつつ融合している人間が大好きになった。みんなで生き合う生命の尊さ、戦う条件が厳しいだけに、素朴な助け合いがにじみ出てくる人間関係の美しさ、裸足で岩角を踏みしめながらの真実、人生は旅である。世代を重ねたロークの中から生み出された民族の知恵、私はネパールの人たちからどれだけ教えられたことか。岩村は以来、この三害十根こらぎを遣都使に毛筆で書き、病院と自宅の壁に貼り、自らを励ました。お母ちゃんホーム、岩村に同行した文子夫人のもとには、結核のために親を失い、貧しさのために親が面倒を見られなくなった幼い子供たちが集められるようになった。夫妻の住む家はさながら養護施設のようになり、誰言うとなくお母ちゃんホームと呼ばれるようになった。多くの身寄りのない子供たちがこのホームで生活し、最終的に12人の子供たちが夫婦のもとで成長し巣立っていった。医療の枠を超えた生活改善、さて岩村の活動は医療という枠を超え、衛生的な水の確保やトイレ作り、乳幼児の栄養指導などにも広がっていった。1974年 JICA の国際協力機構の支援のもと、炭泉水道計画をスタートさせ、寒気の間1人1日1リットルに満たない給水状況を3年で克服し、岩村にはドクターパニ、パニは水の意味ということですが、の愛称が贈られた。また岩村は農民塾などを開いて大豆作りを進めた。大豆はいつでもどこでも誰にでも作れる作物であり、高地面積が少ない三国では経済的にも栄養学的にも効果、効用が高いと説いた岩村に、きなこ先生の愛称が付けられた。地球指導者の、地域指導者の育成。1980年、原爆症の悪化により、岩村は帰国を余儀なくされた。翌年、神戸大学医学部国際交流センター教授となった岩村は、時間とお金の 10% を捧げて、平和と健康づくりを担う人材を育てる、ヒューマンデポロップメントというんですかね、PhD 運動を立ち上げた。岩村は終生クリスチャン医師としてアジアの草の根の人たちとつながり、共に生かされようとしてきた。人を愛し平和を願うそのひたむきな活動は世界から注目され、多くの国や団体から表彰された。岩村は最後まで幅広く活動を続け、2005年11月、78歳の生涯を閉じた。岩村の生き方は、人の幸せのために共に分かち合い、みんなで生きることの素晴らしさを教えている。続けてもう一つですね、福音社発行の思いがけない贈り物の本からですね、ジョンの心臓という、 ところをご紹介させていただきたいと思いますが、ジョンの心臓。その日、リンダ・グリーブスが帰宅すると、留守番電話の伝言ランプが点滅していました。再生ボタンを押すと、緊迫した声でこのような伝言が残っていたのです。こちらは病院です。ジョン・グリーブスが大怪我をして運ばれました。至急お電話をください。病院で知らされたのは、オートバイに乗っていた息子のジョンが急停車した前の車を避けられずに衝突したこと。彼の肺は潰れ、骨も何本か複雑に折れ、頭部に重傷を負って深い昏睡状態にあるということでした。生命維持装置がつけられたジョンは、見るも恐ろしい姿になっていました。父親を知らない27歳のジョンは、リンダの心の支えであり、慰めでした。6日目を過ぎて容態は持ち直し、彼の心臓は力強く、規則正しく鼓動しています。しかし、医師たちは、ジョンの体を治すことができても、頭部はどうすることもできませんでした。7日目になって、枕元で、ジョンのいない人生なんて考えられません。どうか神様、あの子を死なせないでください。と祈り求めているリンダに、脳外科医が言いました。誠にお気の毒ですが、脳には全く活動が見られません。息子さんは脳死状態と思われます。リンダはむせび泣きながら言いました。これでおしまいね。すべてが終わってしまった。私はジョンを失ってしまったのね。しばらくすると、臓器移植の組織、ギフトオブライフ、日本の臓器移植ネットワークの代理人がやってきて、デリケートな話を切り出しました。息子さんは運転免許証に臓器提供の意思表示をしておられました。彼はためらいがちにそう言いました。臓器提供という言葉を耳にした瞬間、リンダの心に浮かんだのは、職場の友人、キャロル・ハーゲンの顔でした。キャロルの夫、クリストファーは、去年、ウイルスに侵されて、心臓の筋肉をほとんど破壊されてしまったのです。彼はボランティアで、消防のレスキュー隊員もしていました。しかし、心臓移植を受けなければ、かつては人命を救助していた彼自身の命が、危険な状態になっていたのです。リンダは受話器に手を伸ばし、職場にいる友に電話をかけました。ジョンの容態はどう？開口一番、キャロルはそう尋ねました。助からないそうなの。これから生命維持装置を外すところよ。それであなたに電話しているんだけど、ジョンの心臓をあなたのご主人に提供できないかと思って。リンダの突然の申し出にキャロルはしばらく言葉を失いました。そしてようやく口を開いたキャロルは言いました。私、今、天使と話をしているような気がするわ。リンダもキャロルも泣いていました。奇跡的なことに、ジョンとクリストファーの血液型はどちらも A 型で、身長もほぼ同じ。ジョンはクリストファーにとって申し分のない臓器提供者でした。翌朝、電話でクリストファーの移植手術が成功だったと伝えられ、リンダは受話器を置きながら天を仰いで囁くように言いました。ありがとう、ジョン。あなたのおかげで、少なくとも二人の幼い子供がお父さんを失わずに済んだのよ。移植手術から4日後、リンダは免れて病院のクリストファーに会いに行きました。彼が自力で歩けるまでになっていることがリンダには信じられませんでした。ここに触れてみて、クリストファーはリンダの手を取ると自分の胸に押し当てました。ジョンの心臓が脈打っているのね。涙を流しながらリンダは言いました。僕には自分の心臓がこんなに力強く打っていた記憶がないんだ。私の息子はライオンのように丈夫な心臓の持ち主だったのよ。今その心臓はあなたのもの。家族みんなで感謝しているわ。ありがとう。キャロルは言いました。お礼を言いたいのは私よ。 ジョンの心臓はクリストファーの中で生きていくことができるのだから。主は、私たちが生きるためにご自分の命を提供してくださいました。私たちはクリストファーがジョンの心臓とともにジョンの分まで生きたように私たちもまたキリストの使命を帯びてキリストの代わりにこの世に生きているものであります。そしてその使命とは罪人を救いに導くために人のために生きることであります。さて次にですね、聖書の中から人のために生きる人物を見ていきたいと思います。列王記下 4-8 から37ですけれども、そこには預言者エリシャに対するシュネムの女の親切な行為とその結果が描かれています。皆さんよくご存知だと思いますが、また復習のつもりでですね、学んでいきたいと思います。このシュネムの女は既婚者で裕福な婦人でありました。しかし、その家庭には子供はなく、夫の二人暮らしでありました。さて、エリシャは全国を旅していましたが、その婦人の家のところを通りかかったとき、この婦人の勧めで食事を勧められました。その婦人の家の、そして食事を勧められて、それ以来、エリシャはそこを通るたびに、この婦人の家で食事のおもてなしを受けました。それから間もなくして、驚くことを彼女はします。それは彼女が夫に相談して、彼らが泊まることができる部屋を、なんと屋上に作ったのでありました。しかしなぜ彼女はそこまでしたのでしょうか。この婦人はエリシャが単なる偉い人などではなく、神の人なる聖なる預言者であることを認めていたからです。つまりこの彼女の行為は人に対する親切心以上に、その背後には神様に対する畏敬の念があっての行為でありました。列王記下 4-9 から10をお読みします。その女は夫に言った。いつも私たちのところを通るあの人は確かに神の聖なる人です。私たちは屋上に壁のある一つの小さい部屋を作り、そこに舞台と、寝台と、机と椅子と、食台とを彼のために備えましょう。そうすれば彼が私たちのところに来るとき、そこに入ることができます。ちなみにキリストはこのように言いました。マタイ 25-40 節。あなた方によく言っておく。私の兄弟である、これらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。したがって、私たちの行いはすべて、主に対するものであることを覚える必要があるのではないでしょうか。ところで皆さんご存知の、情けは人のためならずという言葉がありますが、他人に親切にすれば、それはやがて巡り巡って良い報いとなり、自分に戻ってくるという意味です。そしてキリストはマタイ 7-12 で、何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよと言われました。この婦人の親切な行為は、彼女に後ほど何倍にもなって戻ってくることになります。さて、エリシャにとってそのシュネムの婦人の家は安らぎの場所となりましたが、そこでエリシャは彼らのその善意に対して感謝を表すことにしました。彼らは裕福でしたので、ある程度のものは何でも持っていたことでしょう。しかし、ないものが一つだけありました。それは彼らには子供がいなかったのであります。その子供のいない彼らに、エリシャは主に頼って、来年子供が与えられることを宣言します。そしてそれから翌年、エリシャの予言の通りに主は彼らに子供を授けてくださいました。彼らはどんなにか喜んだことでしょう。主は人のためにする善意の行為を忘れることはなく、必ず報いられるお方であります。国と指導者に下巻の205ページ。エリシャはしばしばこの憩いの場に来て、その静かな平和を感謝した。神も彼女の親切な行為をお忘れにならなかった。彼女の家庭には子供がなかった。そして今、主は彼女のもてなしに対して息子という賜物をお与えになったのである。 ここで覚えておきたいことが一つあります。それは、私たちの人に対する親切は見返りを求めない愛の行為でなければならないということです。この婦人は子供が与えられるかもしれないと思っておもてなしをしたのではありませんでした。彼女の動機は神と人に対する愛と畏敬の念によるものでした。しかし、その結果は彼女が予想もできないほどのものでありました。彼女はエリシャの子供ができるとの宣言を信じることができませんでした。なぜならそれは、彼女の夫が年を取っていたために、まさか自分に子供ができるだけできるとは夢にも思わなかったからであります。しかし、主はその彼女の見返りを求めない心からの親切な行為に豊かに報いられたのでありました。祝福の山の170ページ。私たちが与えるものは必要な時によく4倍もの価値あるものとなって戻ってくる。しかし、そればかりでなく、すべて私たちが人に与えたものは、この世においても神の愛が豊かに注ぎ込まれることにより報われる。この神の愛こそ、天のあらゆる栄光と宝の総計なのである。ところで、この婦人は、屋上に部屋まで作って預言者エリシャに心からのおもてなしをしました。ここでちょっとですね、この日本語のおもてなしということについて、ネットで調べてみましたので、ご紹介させていただきたいと思いますが、おもてなし、という言葉はですね、まず「お」と「もてなし」に分解することができる、できます。もてなしは「もてなす」という動詞がですね、名詞化したもので、漢字で書くと、もてなしとなるそうです。ですね。そして、もてなしはですね、さらに、もてとなすという二つの言葉から成り立っており、それぞれですね、もて、何かを手にして持って、また何かを使ってということで、そしてなしとは、物事を確実に行う、成し遂げるという意味合いがあるそうです。これらをですね、まとめてみるとですね、もてなしとは、何かを手にして使って物事を成し遂げるとなります。そして、丁寧さ、敬意を表すおという言葉ですけども、おもてなしのおは、対象となるのが自分のもの、行為なのか相手のもの行為なのかにかかわらず、物事を述べる際に丁寧さや敬意を表す言葉であります。をつけて丁寧語にすることで、自分の品位を保つ、また相手との関係において慣れ慣れしさを避け、節度を保つという働きをするそうです。そこで、をプラスもてなしがおもてなし、となるんですけれども、これらをまとめてみると、おもてなしとは、何かを使って物事を成し遂げるという言葉に、相手を敬ったり大切に思う気持ちが加わったものですということなんですね。そして、ここでの何かを使ってとは何を使うのか、そして働かせるのでしょうか。それは、その人の心であります。相手のことを大切に思い、心を働かせて物事を成し遂げること。つまり、相手への敬意を持ち、心を働かせて精一杯手を尽くすこと。これがおもてなしという言葉の意味だそうです。広辞苑によると、おもてなしの語源は、取りなし、くつろい、あつくろい、たしなみ、振る舞い、挙動、態度、待遇、知相、教王とありました。平安室町時代に発祥した茶の湯から始まったと言われ、客や大切な人への気遣いや心配りをする心が築かれた世界に誇れる日本の文化と言えるそうです。日本のおもてなしは、目配り、気配り、心配り、茶道でも表現されるわびさびの心を持ち、表に出過ぎない控えめなものです。その場にいない相手に対して、その方をお迎えするにあたり、心を込めて準備をするとなど、目に見えない心を目に見えるものに表す。そのための努力や舞台裏は、微塵も 表に出さず、主張せず、もてなす相手に余計な気遣いをさせないことがおもてなしの本質です。どの人にも同じではなく、どうしたらその方に喜んでいただけるか、満足感を感じていただけるかを常に考え行うことがおもてなしであり、最上級の心遣いなのです。そしてですね、このような表がありました。一番下のピラミッドのですね、三角の下がから上に行くにつれて高い、相手に対する心遣いが高くなっていきますけども、一番下がモラル、その次マナー、そして、サービスですね、人が行うサービスが接客と書いています。そしてホスピタリティ、最後にですね、おもてなしが存在していますね。最上級の目配り、気配り、心配り、その人がいない時もですね、相手に思いを馳せる、それがですね、最上級のものだということなんですね。シュネムの夫人はまさにこのおもてなしの精神を持っていた人でありました。私たちもまたこのおもてなしの精神を持って、神と人とに仕えるものとなりたいものであります。さて、それから幾年かが過ぎ、子供も農作業を手伝えるくらい成長してきた時のことでした。借り入れ時のある日のことです。子供が熱病にかかって死んでしまったのであります。このシュネムの夫人はすぐさまカルメル山にいるエリシャのところに駆けつけます。彼女はエリシャがどこにいるかを知っていたのです。しかし、なぜエリシャのいる場所がすぐに分かったのでしょうか。それは彼女が神を敬い、預言者エリシャをもてなすことによって、彼とのつながりを続けていたからではないでしょうか。それゆえに気球の際にエリシャの居場所を知っていた彼女は、すぐにカルメル山にいたエリシャのところに駆けつけることができたのであります。私たちもまたこの夫人のように、日頃から主との深い生きた交わりの関係を続ける必要があります。そしてまたそれがゆえに、この夫人はこのような大きな一大事の時に、自分の考えやこの世の偉い学者、そして先生に頼ることはなく、神の人に頼ることをすぐに選択し、行動に移すことができたのであります。キリストの命166ページ。誰でも試練、耐え難い悲しみ、抵抗し難い誘惑を持っていないものはありません。何事も祈りによって神に訴えなければなりません。私どもは来るべき総統において、新しい困難が起こることを避けることができませんが、将来を見るとともに、過去も振り返って、主は今に至るまで我々を助けられた。あなたの力はあなたの年とともに続くであろうということができます。神は私どもの力に耐えられない試練に合わせたもうことはありません。どんなことが起こっても試練に相当する力が与えられることを信じて、与えられるままに私どもの仕事を始めましょう。さて、エリシャはこの夫人の家に彼女と共に駆けつけます。そして主はエリシャの祈りを聞き入れてくださり、夫人の子供は息を吹き返し生き返ります。どんなにかこの夫人は喜んだことでしょう。友のために祈ったエリシャの信仰の祈りを主は聞いてくださいました。しかしながら、現在には預言者エリシャは存在しません。それゆえに、現在は生きている私たちは失望すべきなのでしょうか。いいえ、その必要はないのであります。それよりも偉大なお方が私たちのために取りなしてまた祈っておられるからです。そのお方とはイエス・キリストご自身であります。主自ら天父に祈ってくださっているのです。これ以上に大きな慰めと励まし、また約束と希望は他にありません。そして主にある希望はまさに失望に終わることはないのであります。国と指導者上巻の207から208ページ。大いなる生命の与え主、キリストが彼女に息子を介されたのである。同様に彼に忠実な人々は、キリストが再臨されて、死がその棘を失い、墓が 勝ち誇った勝利を奪い去られる時に報いを受けるのである。イエスは死者に対する我々の悲しみを限りない希望の言葉を持って慰めてくださる。私は黄泉の力から彼らを解き放ち、彼らを死からあがなおう。主よ、お前の棘はどこにあるのか。黄泉よ、お前の針はどこにあるのか。私は生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、よよ限りなく生きているものである。そして死と黄泉との鍵を持っている。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。ところで、皆さんご存知の通りでありますけども、人生には三つの坂があると言われています。人生の坂道、よく皆さんご存知だと思いますが、それは上り坂、下り坂、真坂の三つの坂であります。このシュネムの婦人は、子供が生まれる前、子供が与えられた時、子供が死んだ時、そしてまた子供が生き返った時など、この三つの坂すべてを経験しました。しかしこのシュネムの婦人はですね、それだけではありませんでした。彼女はそれら三つの坂を含んだ、さらに第四の坂を預言者エリシャによって経験したのであります。この罪の世にあって試練のない人はいません。しかし私たちクリスチャンには人生においてもう一つの第四の坂があるということをここで少しですね、考えてみたいと思います。その第四の坂とは何でしょうか。それは見境という坂であります。つまり、私たちクリスチャンは人生のどんな時にも神に見境を表すことができるという坂であります。シュネムの婦人は第四の坂であるこの見境を経験して神に見境を表しました。そのことによってその出来事は聖書に描かれ、子々孫々、今日まで全世界に述べ伝えられているのであります。そこで私はですね、この見境の言葉にですね、別の漢字を当てはめてこのような言葉、造語を作ってみました。見境、三つの漢字の三にですね、坂、そして会うという字ですね。これらを当てはめて見境という造語を作ってみたんですね。なぜこのような漢字を当てはめたかと言いますと、三つの坂、人生の上り坂、下り坂、まさかのですね、人生のどんな状況においてもですね、私たちクリスチャンは出会うことができるお方がいるからであります。一体では誰に出会えるというのでしょうか。それは主イエスキリストであります。シュネムの婦人は預言者エリシャに出会って神に見境を表しましたが、現在の私たちには生きて天におられる救い主なるイエスキリストがおられるのであります。国と指導者上巻208ページ。エリシャは人類の救い主の方であった。私たちがどんな時でも、またどんな状況においても、主はそこにおられます。シュネムの婦人がエリシャを求めて出会えたように、私たちがキリストを求めるなら、主は必ず出会ってくださるのであります。ちなみに、シュネムの婦人の子供は、エリシャのしもべゲハジによっては、その子供は生き返りませんでした。子供が生き返ったのは、救い主の方であったエリシャによってのみでありました。そのように私たちの罪によって、冷たく死んでいる私たちの心を温かく生き返らせることができるのも、この世のものではなくて、神の御子なる救い主、イエス・キリストだけであります。私たちがすべきことは何でしょうか。シュネムの婦人のように常に主と深い交わりを持ち、主が現在どこにおられるかを理解、確認し、そして心に留め、主を求めることであります。そうするならば私たちは人生において主に出会うことができ、そして主は私たちの心にお部屋にお入りになってくださいます。 そして私たちの心は生きたものとなるのであります。またシュネムのですね、この婦人の働きによってエリシャは、カルメル山から連れてこられましたけども、そして子供が生き返りましたが、私たちもまた私たち自身が主と出会って心の部屋にキリストをですね宿すものとなるならば、また罪人の魂をも主によってですね救いに導くことができるのであります。主が私たちと共におられるとき、私たちの人生は神に見栄えを表し、私たちは神に栄光を期すものとなるのであります。キリストの実物教科119ページです。私たちが世に置かれている任務は、自己に仕えて自己を喜ばせることではなくて、罪人を救うために神と協力して神に栄光を期すことである。さて、最終時代の神の民は主の道を歩むために、この罪の世において苦難困難の試練の道が待ち受けています。しかし、シュネムの婦人からそれらを乗り越える秘訣を私たちは学ぶことができました。それは簡単に言うならば、おもてなしの心を持って人のために生きるということではないでしょうか。自己を忘れ人のために生きるとき、シュネムの婦人がエリシャに親切にすることによって、神から子供を授かっただけでなく、神の守りや助け、そして神に近くにいることができたように、私たちもまた人のために生きるとき、より一層主に近づき、主に似るものとなることができるのであります。キリストへの道、107ページから108ページ。他人を祝福しようとする努力は、かえって自分自身の祝福となって戻ってきます。神が私どもをあがない計画の一部に携わらせてくださるのはこのためであります。神は人に神の性質を持つ特権をお与えになりましたが、これは他の人に祝福を分かつためであります。これは神が人類にお与えになる最高の栄誉であり、最大の喜びであります。こうして愛の働きの共同者となるものは、創造主の最も近くにはべるのであります。私どもはキリストと苦しみを共にすることによって、キリストと一つになります。他人の幸福のためにする自己犠牲の行為は、世の贖い主に一層近く結びつけます。こうして私どもを創造したもうた神の目的を果たすとき、初めて生きていることが私どもの祝福となるのであります。キリストへの道、109ページ。己を忘れて他人のために働く精神は、その人の性格に深さと落ち着き、キリストのような麗しさを加え、平和と幸福をもたらします。このように他人の益のために、我を忘れて働く者は、必ず自分の救いを全うするのであります。そしてもう一つ。希望下巻115ページですが、キリストの一生は無我の奉仕の一生であった。使えられるためではなく、使えるためというのが、主の一つ一つの行為の教えであった。私たちの模範であられるキリストは、天父と常に寄り添い離れることなく、この地上での試練の人生を脇道にそれることなく歩んでいきました。私たちもまたキリストのように自己否定、自己犠牲の精神を持って己を忘れて人のために生きるとき、主に寄り添い近づくことができ、主と共に、そして主にあって、どんな試練をも恐れずに乗り越えていくことができるのであります。しかし、その時ですね、最後に忘れてはならない大事なことが二つあります。それは自分の力ではできないということ。そしてもう一つ、私たちが主を求めるならば、主は私たちに出会ってくださり、主がそのようにしてくださるという主の憐れみ深い恵みであります。この二つのことを忘れることなく、ぜひキリストと共に働く共同者となって、神に栄光を期すものとなろうではありませんか。それでは、ご起立くださいまして、契約の虹の44番をもちまして、賛美したいと思います。 天の地なる御神様、あなたは一人子なるイエス・キリストを私たちのために十字架におかけてくださり、私たちを救う道を開いてくださったことを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたのその愛に応えるものとなることができるように助け導いてください。ただ主のために生きることができますように、尊き救い主なる主イエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。